今日はですね、この、元気を出しなさいというテーマで、お話をしたいと思います。聖書はマタイによる福音書の9章1節から8節を、お開きください。こちらにも出ておりますのでご覧いただいたらと思います。大変有名な出来事であります。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられた。すると人々が中風の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中風の人に、こよ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。以上です。有名なお話ですから、クリスチャンの皆さんはよくご存知のところだと思いますけれども、この主人公は中風の人というふうに聖書に書いてありますけれども、中風とか中風とかっていう言い方は、今はもうほとんどしません。若い人は中風って言われても多分わからないと思うんですね。今はこういう表現はどっちかというとちょっと差別的な表現かもしれませんが、言語に中風という言葉はありません。言語はですね、これは麻痺しているという言葉ですね。英語でパラライズドとかパラリスティックという言葉がありますが、その言葉の言語になった言葉が使われております。英語の聖書では麻痺している人というふうに書いてあるんですけれども、この人がその床に寝かせられたままイエス様のところに連れてこられたということは、動けない状況であったということですね。全身麻痺であったのか半身麻痺であったのか分かりませんけれども、おそらく全身も麻痺して動けない状況であったんでしょう。もしかするとその脳卒中とかですね、そういうようなことで全身が動けなくなってしまっていたのかもしれませんが、そのことはよく分かりません。いずれにしても全くと言っていいほど動けない人がこのイエスのところに連れてこられたわけです。今日読んだマタイによる福音書にはこの連れてこられた経緯は詳しく書いてありませんが、マルコによる福音書、同じ記事をマルコによる福音書を見ますと、ここにもありますように、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人を寝ている床を吊り下ろしたと書いてあります。こちらの方がお話としては有名なんですね。そのイエスがおられ、その誰かの家に行ってですね、そしてお話をしておられて、大勢の人がもうぎっしりとですね、この家に詰めかけていたので、この人をですね、イエス様のところに連れていくことができなくて、この人を連れてきた、家族なのか兄弟なのか友達なのか分かりませんけれども、なんとかこのイエス様に触れていただきたい、癒していただきたいというその一心でですね、屋根を剥がしてとありますが、この当時のイスラエルの家というのは、この土でできた家ですね。屋根は植物をヤシの葉とかそういうもので拭いて、そこにこの泥をなんていうか塗ってあるんですね。単なる日焼けなわけです。そんなに雨の降らないところですから、日よけなわけですけれども、ですからそれをバリバリと引っ張らして、下ろしたわけです。だから下にいる人は大変なことになってたと思いますね。もうすごいほこりと土とですね、でそんな中で、この人が吊り下ろされてきたわけです。でもこの出来事の鍵はですね、 この人をイエス様のところに連れてきた、あるいは、この人自身が頼んだのかも分かりませんけれども、このイエスのもとに来ればなんとかなるんじゃないか、癒されるんじゃないかと思ったというその思いですね。聖書の中にこのイエス・キリストによって癒された人の話はたくさん書いてありますね。目が見えない人とか、足が動けなくなっている人とか、重い皮膚病の人とか、いろいろ出てきますけれども、もうこの人はもう全然動けない人ですから、可能性ほとんど、ゼロにと言ってもいいんじゃないでしょうかね。だから私はこの人をイエス様のところに連れてったということだけでも、これは大変なことだと思うんです。連れてったらなんとかなるんじゃないか、もうその一心ですね。しかもイエス様のそばにできるだけ近くに連れてきたい、そうすればきっとなんとかなるんじゃないか、その思い、それをイエス・キリストはご覧になってですね、彼らの信仰を見てって書いてあるんですね。ここにイエスのところに連れてきて、イエスはその人たちの信仰を見てと書いてある。だからこの本人とその連れてきた人たち、あるいはその連れてきた人たちでもいいかもしれませんが、この寝ている人じゃなくてね、みんなの信仰、つまり私のところに来ればなんとかなるんじゃないかと思って一心になってですね、やや無茶なことをしてますけれども、このイエス様のところに来たその人のその信仰をイエスはとても喜ばれたということです。そしてその人に何と言われたかというとですね、これが面白いんですね。子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される。子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される。これはとても不思議な言葉だと思います。皆さん何とも思われませんか。寝たきりの人がですね、目の前に連れてこられて、初めての人ですよ、自分の子供でも何でもない、おそらくイエス・キリストより年上だったと思うんですよ私はね、子供と言える年齢の人じゃないと思うんですよ。でもその人に来よと呼びかけてるんですね。来よ、この一言の私は言葉の重さというものに、個人的に非常に感動を覚えました。見ず知らずの友達に無理やり連れてこられて、問いたか何かの上で動けない、目だけイエス様の方に向いているこの人に向かってですね、来よと声をかけられて、これは神に愛されている子よ、あるいは我が子よというようなですね、思いではないかと思うんです。この人を見て、まさにイエス・キリストは創造主であった方が人になられた方ですから、この創造主としての思いというかですね、愛情、そういうとちょっと何か語弊があるかも分かりませんけれども、まさにイエス・キリストにとってこの目の前に横たわっている人はですね、本当に我が子のような愛情をその時抱いていらっしゃるんですね。だから来よと声をかけられている。もうこの一言の中にイエス・キリストの思いが詰まっていると思うんです。どんなに目の前で苦しそうにしている人、辛そうにしている人を見てもですね、私たちは我が子よとは絶対に声をかけませんね、そんな思いは抱かないわけでしょ。自分の子供以外の人にですね、我が子よとか子供よとか、そういう思いを抱くことはないわけです。だからイエス様はこの時本当にこの人の親のような思いを抱かれたということだと思うんです。深く憐れみという言葉が、他の聖書の箇所にはあります。これ別の癒しの記事ですけれども、まさにその深い憐れみ、愛情というものが来よという言葉に なって出ているんじゃないかと思うんです。そして次に何と言われたか、これがまた、まあこれは今年のテーマの言葉ですけれども、元気を出しなさいと言われますね。元気を出しなさい。全身動けなくなってるんですね。その人にですよ、ああ来よう、元気を出しなさい。これは言えませんよ。皆さん病院にお見舞いに行って、ね、本当にもう身動き取れなくなっている人に対してですね、元気を出しなさいって言えますか、ね、絶対言えないですよね。よっぽどそれを言える人は、今の言葉で言う KY な人、空気の読めない、ね、もう全く体が動かなくなっている、ね、そういうこと、言葉がないですよね。言葉がないところです。何と言っていいかわからないところですね。でもイエス・キリストは来よ、呼びかけて元気を出しなさいと言われたんです。この言葉にはですね、まさに私があなたのその全存在を知っていて引き受けていて何とかしてやるから、私があなたの全てをこの手の中に握りしめているから、だから元気を出しなさいと言えるんじゃないでしょうか。無責任には言えない言葉ですよ。本当に元気出してねっていうのはですね、無責任に使うと危ない言葉ですからね、もう最近はあんまり使わないようにしましょうみたいに言われてますけれども、イエスはこの時ですね、本当にこの人に対して責任を持って言われた言葉だと思います。元気を出しなさい、もう人生諦めてますよ、もう何も起こりません、当時福祉もありませんし医療もありませんしリハビリもありませんしね。そしてもう後で申し上げますけれども、重い病気というのは重い罪の結果と思われていた時代ですから、こんなことになってるということはよっぽどこいつは悪いことしたやつに違いないと、あいつはこいつの先祖はひどいやつだったに違いないとみんなに言われてですね、もうそれこそ元気なんか出る要素は全くない人ですよ、この人。元気を出しなさい、私があなたのこれから生活の面倒を見てあげますからと、ね、そんなこう軽薄な言葉じゃないですね。本当にもうなんかこの人をがっちりとこう掴んでいるような私感じがします。この来よ、元気を出しなさい、私がついてるから大丈夫だと、ね、すごいこの迫力とですね、愛情と何かパワーを感じますね。今日私これで終わってもいいぐらいです。皆さんに来よ、元気を出しなさいと、ね、イエス様のところに行ってください。来よ、元気を出しなさいと言ってくださいますから、あなたがどんなに重い病気であろうとね、どんなにもうお先真っ暗だと思っていても、イエス様は来よ、元気を出しなさいと言われる。なぜならばあなたの創造主であり、あなたの親であり、あなたを永遠に支えてくださる方ですから、来よ、元気を出しなさい、元気になりますよ、ね、声を元気を出しなさい。そしてこう言われたんです。あなたの罪は許されるという。これがね、実に今年の私のお話ししたいことの一番大切なところなんですけれども、声を元気を出しなさい、ね。あなたの病気は治るからとここで言ってないんです。声を元気を出しなさい。あなたの生活は私が面倒を見るからとは言ってないんです ね。安っぽい政治家みたいなこと言ってないんですよ、ね、その状態でもできる仕事を探してやるからとかね、そんなこと言ってないんです。あなたの罪は許されるという。ここがですね、まさに神と人間の視点の違いだと私は思います。でこんな発想はいくら修行をしてもいくら立派な人でも出てこないと私は思うんです。これはやはりイエスは神であるということの証拠だと私は思います。あなたの声を元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言ってるんです。イエスはですね、 この人の体が動かないことや、もう人生お先真っ暗だと思っていることや、そんなことに関心はないんですよ。この人の霊に関心があるんです。この人の魂に関心がある。この人にとって一番大切なことを、この人にとって今、そしてこれから永遠に、まず大切なこと、それは罪が許されることだ。つまり魂が、霊が回復されることだ。イエスのかけられたこの言葉は、私たちからしてみるとですね、どういうことみたいな感じしますけれども、イエス様のサイドから見ればですね、もうこれは最高の贈り物の言葉なんですよ。あなたの罪は許される。つまりあなたの罪は許されて、あなたは神と永遠にその愛の庇護のもとに入れられるんだと。神との関係は回復されるんだと。本当ならここで帰ってもいいとこなんです。あなたの罪は許される。これを元気を出しなさい。あなたの罪は許される。もうだから永遠に大丈夫だよという。もうこれ以上のイエス様のサイドからすればですね、プレゼントはない言葉ですよ。なぜイエスはこの人の罪が許されると言えたのか。もちろんご自分がこの人の罪も含めて十字架の上で背負って死なれるからですね。許されると言われています。つまりあなたの罪も他の人の罪も全て私は背負って十字架で死ぬから、あなたの罪は許される、そう約束されているわけですね。ちょっとここで病気と罪の関係の話をしておきたいと思いますが、なぜ人間が病気になるのか、それはいろいろ科学的なこと、医学的なことは解明されてますけれどね、ウイルスであるとか、いろんなその原因として言われていますけれども、聖書はこの広い意味で病気は罪の結果であると言っています。広い意味でね、全ての人は罪を犯して神から離れているので、ここに書いてあるように罪が支払う報酬は死ですと。なぜ人間が死ぬのか、なぜ病気にかかりそして死ぬのか、それは罪の結果です。でもそれは何か悪いことをしたからという意味ではなくて、神から離れているという意味での罪です。神から離れているから私たちは病気になり、そして死にます。まあ、病気以外で死ぬこともありますけれども、でもですね、それは決してある特定の罪が特定の病気を生んでいるということではありません。何か悪いことをしたからその報いとしてこういうことが起こっているということではありませんから。今でもそういうふうに思っている人はたくさんいますからね。まあ、でも何か悪いことが起こると、何か悪いことしたんじゃないかなと、あれが悪くてこうなったのかなというふうにですね、思っている人はいると思いますけれども、でも使徒パウルでさえさまざまな病気に悩まされているんです、ね、使徒パウルでさえ目の病気を持ってたんじゃないかとかね、あるいはひどい頭痛を持っていたんじゃないかとか、まあ一昨年ね、パウロの生涯を見ましたけれども、本当に彼は生涯いろんな痛みや苦しみに苛まれた人です、ね。もし神様に仕えた人がみんな元気で何の病気にもかからないということであればですね、もしそうなのかなと思いますけれども、絶対そうじゃないです。特定の罪が特定の病気の原因ということではありません。でも病気は、これはこの私たちにとって悪いことばかりではないんですね。実は良いことでもあるんです。ちょっと言葉が適切じゃないかもしれませんけれども、でも病気になることによって私たちは神を求める気持ちを起こしていただくんですよ。ね。元気な人は神様を求めないんです。健康な人に医者はいらないんです。聖書に書いてある。さっきも石塚さんが言ってましたけどね。病気な人には、皆さんお祈りしてくださいっていろいろ言われますけれども、もうほとんどは病気が癒されるように お祈りしてくださいということをおっしゃいます。病気になる、痛む、苦しい、ちょっとでも痛いとやっぱり我々はもうすぐに神様という思いを持つじゃないですか。だから病気は決してその悪で悪いことということではないと思います。むしろその病気を通して私たちは神を知るとか、あるいは病気をの中で神の助けをいただき、そしてそれを乗り越えていく、神に近づいていく、さまざまなですね、病気になったからこそ得るものがあるわけですね。これはあの作家の三浦亜香さんの言葉を借りるまでもないと思いますけどね、病気になったからこそたくさんの愛を知り恵みを知ったと言ってらっしゃいますが、もし神を知らなければ病気は悪いことで、避けるべきことで、忌むべきことかもしれません。でも私たちは神を知って神様から全てのものをいただくという信仰のもとに立つならばですね、それは病気であっても痛みであっても、その中で神様が必ず何かを教えてくださるんだという、そういう信仰に立てるわけですよね。自分の弱さを悟り神を見上げる、でもその中で神様はその病を癒してくださる。それが先ほどの話の続きですね。話に戻しますけれども、このイエス様が、この人を見てですね、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた時に、律法学者がそれを聞いていてですね、この男は神を冒涜していると心の中で思ったと書いてあります。なぜ神を冒涜しているのかというと、罪を許すことができるのは神のみであるから。つまりイエスは自分を神としていると、こう律法学者は思ったわけですね。それに対してイエスは非常に不思議な質問をなさいました。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかですね。多分これは読むたびにどっちが優しいんだろうかなって思うところなんですけどね。私もそうなんですけど、あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。皆さん、どっちが優しいですか？寝たきりの人が来て、まあ、どっちも言えませんが、どっちが優しいかと言われたらですね、まあ、罪は許されるっていうのは結果がよくわからないので、適当に言えるかなと思ったりもしますけれども、人間にとってはその罪の許しという方がですね、まだその現実でそこで起こらないのでね、言いやすいかなと思います。でももちろん神にとっては罪の許しというのは本当に大きな出来事です。作業です。神の一人子が人となって人類の罪と身代わりとなって死んでくださるという大きなことがなければ起こらないことですから、体を癒すことの方がはるかに優しいわけですね。おそらくこの質問はどちらが優しいかという質問ではなくて、聖書によくあるんです、こういうのがね。実はどちらも難しいことなんです。どっちが優しいかということじゃなくて、どちらも難しいことなんだ。でもそのどちらも私はできるんだということをイエス様はここで証明しているわけです。その証明がこの人を癒すということでした。イエス様は起き上がって床を担ぎ家に帰りなさい、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさい、そうするとその人は起き上がって家に帰っていくんですね。でもそれは先ほど申し上げましたけれども、この人がその麻痺が治って元気になって家に帰るということはですね、おまけです。イエス様にとって大切なことは、この人が罪許されて、つまりその霊が神のもとに帰るということが最も重要なことです。なぜならばこの人はまたやがて病気を背負って死ぬんですから。この人はこの後元気な人、元気で今でもイスラエルで生きてますって言うんだったらですね、今御年2030何歳になられてますとかね、いうことになったらですね、大変なことですけど、そうじゃないわけです。この人もいずれ死んでるわけですね。でもこの人の肉体はいずれは死んだとしても、その霊はどうでしょうか。 罪許されて神の子とされている。永遠にまさにこの神の子となってですね、神様の手の中にある。それは今も変わらないと思うんです。イエス様は何が大切であるかということを私たちに教えてくださると同時に、でも私たちの体が弱いものであって、そしてこの体が健康であることを私たちは願っているということもご存知なんですね。だからこの人を癒されたんだと思います。私にとって罪の許しが大切だからね、体はどうでもいいんだよ、ね、まあ、そのまま寝てれば、まあ、元気になっても死ぬし寝てても死ぬからみたいなことはですねおっしゃらないわけです。元気になるんだ、元気になってほしいと思う、ね、願ってるわけですから、じゃあ元気になって帰りなさいと、うち帰れと言われてるんですね。でもここでですね、じゃあ何のために私たち健康なのかということを考えてみたいと思うんですね。何のための健康なんだろう。健康ブームですからいつも言ってますけど、健康のためならために健康でありたいというですね、お正月に初詣に行かれた人のインタビューなんか聞いてましたけどね、何をお願いされましたか。健康、健康で1年過ごしたい。健康のために健康だと思うのは何の意味もないですね。もちろん長寿は神様からの祝福だ、聖書に書いてあります、ね、この教会にも長寿である。この間この教会の最もご高齢というかですね、ご長寿の松本敏子さんのところに、伺いましたらですね、なんと礼拝のメッセージのテープを聞いておられました。はい、どっかで聞いた声がするなと思った、私の声だ、ね、でデイケアに行って、なんとですね漢字と九九をやってらっしゃるんです。ものすごい綺麗な字で、ね、他の人はなんかいろいろ手芸やったりするので、どうも私はあれはどうも好きじゃない。勉強してらっしゃる。奇変の字とかね、いっぱい書いてあるんです。三髄の字とか見たこともないような字がいっぱい書いてある、ね、なぜそんなことをやったかというと、私がそれからですね日記を書いてらっしゃるんです。私が何年か前にボケないためには日記を書けと説教の中で言ったらしいんですよ。私覚えてないんですけど、最近も言いましたかね、みたいなこと、書くのが大切だって。それから松本敏子さん、もう何年間も毎日日記を書いてらっしゃる。本当にお元気で、体重は多分20キロ台じゃないかなと。本当に小さいおばあちゃんなんですけど、お元気で、そして説教を聞いてね、もういつも勉強していらっしゃるんですよ。神様の祝福だと思います ね、まあ、その敏子さんの息子さん、博さん、私の、まあ、恩人ですけどね、31歳でしたかね、交通事故で亡くなられてるんですね、まあ、不思議ですよ。本当に人の命というのは分かりません、神様がお決めになることです。でもただ生きているだけだったらですね、これ意味がないんです。健康というのは、つまり命というのはですね、持ちるためにあるんです。我々はこれを持ちる責任を持ってるんです。聖書の中にタラントの例えありますね、賜物の例えありますけれども、旅に出るときにある人には5タラントン、ある人には2タラントン、ある人に1タラントン。これはですね、健康ということもこのお話に言ってることと考えてもいいと思います。ここにいらっしゃる方でもね、すっごい元気な方もいれば、ね、そうでない方も、メタボの人もそうでない人も、ね、生まれつき体の弱い人もいれば、あるいはね、老化者の方のように障害を持っていらっしゃる方もいろいろですよ、ね、年を取ったもの、若いものも。でもこれは神様から与えられているものです。これは管理して使うために与えられているものです。だから五タランと与えられたもの、つまり元気である人はですね、それだけ責任が重いんですよ。それだけこの健康を神と人のために用いなきゃいけないんです。逆に病気があるとか、痛みを持ってるとか、障害があるとか、自分の健康はね、他の人に比べてこれだけしかない。だから これを何かのために使うなんて無理だと、ね、どっか隠しておいてじーっとしてもうただただ時が過ぎるのを待とうなんてことになるとですね、これは大間違いです。1タラントを与えられた人は土にその宝を隠してしまってですね、後から怒られたって書いてあるじゃないですか、ね、弱いとか痛いとかいろいろ問題がある。でもそれはそれなりにそれを私たちに与えられている賜物ですから、その中で神様にお仕えしたらいいと思うんです。だから元気な人の方が実は結構大変です。頑張らなきゃいけない、ね、あ、やっぱ病気の方がいいな、そんなこと思わないですよね。病気の人は病気の人で大変です。でも神様は、また私はですね、この全てのものは神様から与えられているものですから、この与えられたものをいかに用いていくか、その場その時でいろいろ違いますからね、場面は変わってきます。私こうやって今日こんな元気してるかもしれませんけども、来週の今頃は全然そうじゃないかもしれません、分かりません。でもそれはもう神様にお委ねしていることなので、まあ、だからといって不節制しろって言ったわけじゃないですよ、ね、与えられている健康を管理する責任があるんですから、これをちゃんと維持していくというのも責任です。でも大切なのはこれを用いて神と人のために生きていくということですよ。そうでなければ本当に罰が当たります。罰は当たりませんよ。でもまあ言葉が悪いですけどね。でも本当に与えられているものを神と人のために用いないんだったら、それは畑に隠しているということですから、これは非常に残念なことです。さあ最後のまとめですけれども、神が与えられる本当の元気とは何か。まずやはり霊が元気であることです。先ほど読んだお話の中でイエス様が、子よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。つまりあなたの霊が元気であることを、いや、あなたの霊が罪許され神のその愛のもとに戻ってくるならば、あなたは元気になれるんだ、あなたにとって本当の元気はそこから来るんだ、そういうふうに言われてるんですね。神の子として生きる幸い、まずこれが大切です。そして心も元気であること、イエス様を信頼することで与えられる勇気、安心、希望、ね、この人も、そしてこのイエス様のもとに連れてきた人たちも、どれほどこの出来事を通してですね、彼らの心に勇気が与えられたことでしょうか。そして体もそうです。体も元気である。イエス様はこの人を癒されました。家に帰りなさい、家に帰って今までの分頑張って働きなさい、そういうことかなと思ったりしますけどね。でも神様が皆さんお一人お一人が本当にイエス様のもとに行かれるならば、それがどんな重荷であっても痛みであっても、イエス様はあなたに来よ元気を出しなさいと言われます。私はあなたの全存在に責任を持っているから、私はあなたを愛しているから、私はあなたのためにどんなことでもするから、元気を出しなさいと言われる。いや、どっか痛いんですけど、いろいろうまくいかないんですけど、そんなことはどうでもいい、とにかくイエス様のところに行きなさい、元気を出しなさい、いや、私があなたに元気を与えるから、あなたを元気にするから、その約束ですよ、皆さん。私たちはこの素晴らしい救い主イエス様のもとに行くことができるんです。お祈りしましょう。天皇お父様、どうぞ御名を賛美いたします。あなたはあなたのもとに近づく全ての人を深く深く憐れみ、そして愛して、子よ元気を出しなさいと語りかけてくださることを感謝いたします。神様、どうか私たちの心も 体もそして霊もあなたによって元気が与えられるように、いろいろな問題があるでしょう、思い煩いもあるでしょう、痛みや障害もあるかもしれません。でもイエス様のもとに行けば大丈夫、イエス様が私たちに最高のものを与えてくださいます。そして私たちに元気を与えてくださいますから感謝をいたします。お一人お一人の上に本当に今イエスキリストのその御声が届きますように、皆によってお祈りいたします。アーメン。